ご理解第54節。徳のないうちは心配する。神徳を受ければ心配はない。まずご神徳を受けたい。ある人は金光教の信心は一切をおかげにしていく道だと説かれた。愛楽では一切をお得にしていく道を教える。まずは一切親愛論のマスターから。昨日はそれこそ昨日お話しさせていただいた中に出てくるある教会の先生を訪問させていただきました。もうすでにまあリタイアというのでしょうか、教会長を引かれてある施設に入られているということを聞いておりましたが、どこにおられるのか分かりませんでしたが、それがやっと分かりましたので Google マップで調べてその施設を訪ねさせていただきました。まあお見舞いに行かせていただいたというようなところでしょうかね。行ってやっぱり驚いてはならぬと言われますけれども、やはり驚かざるを得ないようなことでしたが、そこは施設といってもその一軒家ですね、小さな一軒家に3人か4人ほどのもうだいぶご高齢の方、老人の方がおられ、それをヘルプしてくださる若い方が数人おられるのですが、一緒に住んでおられるのでしょうか。まあ24時間介護とか書いてありましたが、ウェブサイトにはですね、その元教会の教会長先生ですが、私どもが入りましたら、入って玄関を入ってすぐのその何というんでしょうか、リビングというのでしょうか、そこのソファーにあと二人のお年寄りのご婦人の方と座っておられましたが、おかげさまで私どものことを認識してくださったようでしたが、その分かられるまではというか、どうもそのソファーにただぼーっと座っておられる、まあ一日こうやって座っておられるだけなのだろうかというような感じでしたね。それでまあお話もやはりちぐはぐになるわけですけれども、覚えておられるところもあれば、もうとんちんかんな答えが返ってくるところもあるといったような、まあどこまでがどう覚えておられるのか、ちゃんと意識があられるのか、よく私どもにも分かりませんでしたが、いわゆる認知症というのでしょうか。しかしまあ自分でもうあまり歩くこともまあできられません。歩行器でを使って歩かれる、まあほんの数歩ぐらいならば自分で歩かれるようですけれども、少し家の中を移動するにはやはり歩行器の手伝いを借りて歩かなければできないような状態でしたから、まあそういう方たちがほとんどのようでしたから、その家に鍵がかかっているとか、部屋に鍵がかかっているとか、もう鍵をかける必要もなく、外に出歩くこともできられないという感じでしたから、鍵はかかっていないような感じでした。その様を見せていただきながら、やっぱりかわいそうな感じがいたしましたね。日本人の先生ですから、その日本語がやっぱり得意というのか、 いいわけですよね。それで周りの人たちはアメリカで、おばあちゃん、他のおばあちゃんたちも英語なわけですから、おそらく言葉の意思疎通というのもあまりうまくできられないのではないかと。英語が上手な先生というわけではありませんでしたからね。まあ日常生活はなんとかできられる程度ではあったと思いますけれども、英語を巧みに使ってコミュニケーションができるという方ではありませんでしたから、やっぱり日本語の方がいいという感じでしたから、まあ私どももそうですけれども、こういう方が完全に英語でしか意思の疎通ができないような中に、こういう年になってまあおられて、なんともまあ気の毒なことだな、かわいそうな感じ、かわいそうなことだなというのが、やっぱり私も家内もやっぱりそういう印象だったようですね。ここ1ヶ月の間にそういういわゆる認知症になっておられるというのでしょうか、そういう方にほぼ1ヶ月前はポートランドにお見舞いに行かせていただきました。それで大変ショックを受けました。そしてまたその前後して東京の叔父がやっぱりその認知症がを発症しているらしく、施設にやはり入ったということ、そしてまた昨日その教科昔の教会長先生をお見舞いさせていただき、まあかわいそうなことだなと、まあこればっかりは年を取ればどうしようもないのだろうかと。まあ中には健康で、それこそ体は健康なのですね、健康そうでした。意識の方があやふやなのですね。中には亡くなっていかれる方でも意識はちゃんとして、まあ先日テレビでやってましたけれども、100歳を過ぎてでも意識はもうちゃんとしておられる老人の方もおられますね。どこがどう違ってくるのだろうか。年を取って認知症になる、できることなら認知症にならないようなおかげをいただきたいものだなとやっぱり思いましたね、正直な話。ではどうしたらそういう認知症にならずに済むおかげがいただけれるのだろうかと、やっぱりご記念の時に願わせていただきました。そしてまた今朝いただきましたご理解、神徳を受けよと、ご神徳を受けよと。家内も今朝起きがけに、起きがけとではありませんか、先ほど新中記念にが終わってこの座に着く前にちょっと話したことでしたけれども、それでもある先生は年をとってもまあそれほどかわいそうにというような状況ではないと、ボケてはおられるけれども、まあある意味ありがたい年の取り方をしておられると。ボケてもありがたい年の取り方というものもあるようですね。それは神徳が違うのだと、受けておられる神徳が違うのじゃないかと言っておりましたが、そして開かせていただきましたご理解がまさにご神徳を受けようという、なるほどそうなのだろうなと思わせていただきましたね。神徳を受けて老人になるのか、神徳を受けずに老人になるのか、同じ老人としてボケてくる、でもやっぱりご神徳を受けた人とご神徳を受けていない人では、そこにそのボケ方にも差があるのだろうな、差が出てくる。認知症でも やっぱりご神徳を受けた人の認知症とご神徳を受けてない人の認知症ではやっぱりそこに差が出てくるようですね。どういう差が出てくるのか、今朝それこそ新中記念のお滝にいただきますことは、年をよれば位がつくものだとも教えられます。その年が取るほどに位がつくような年の取り方をする。どういう位がつくのかというと、年が取るほどにありがたい、ありがたいが育ってくる、募ってくるような年の取り方をせよということなのですね。牙城牙欲で生きてきて、そしてその牙城牙欲を取り去ることなく、まあ認知症になるといたしましょうか。これはやっぱり何かしら哀れな感じがいたしますね。それに比べて何を見ても聞いてもありがたいといういわばありがた老人になればよいのだと。そのああありがたい、何を聞いても見ても食べても飲んでもありがたいと思えれる、感じれる、また言えれるような、そういうありがた老人を目指すことが、その認知症にならずに済む一つの生き方だと。まあ他にも方法はあるのでしょうけれども、今日教えていただきますことは、そのありがた老人、ああありがたいね、ああありがたいね、こうあってありがたいね、ああってありがたいね、いただけてありがたいね、またトイレに行かせていただく、歩かせていただく、何をなしておりましても、そのありがたいという心が湧いてくる、ありがたいという言葉が出てくる、ああ、あの人が口を開けばありがたいしか口から出てこないね、と言われるような、そういう老人になること、そういうありがた老人になれば、その認知症の心配もないというようなことを教えていただきました。やはり私どもももうそのいわゆる老人の域になろう、まあなっているのかもしれませんね。誰もがその年をとって認知症を発症するというのでしょうか、そういう可能性があるわけですけれども、やっぱり認知症にはなりたくないなと思いますね。ではどうすればよいのか、ためにはご神徳を受けることだと、ためには口を開けばありがたいしか出てこないありがた老人になることだということを今日はいただいたように思います。どうでもありがたい、ありがたいと何を見ても聞いても食べても飲んでも何が起こってきても口から出てくることはありがたいねの一言だと言われるような、そういう老人を目指したいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。